京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館。
さあ、やってまいりました京都の生き物ラジオ図鑑4週目は、京都水族館企画広報チームの松本亜希さんにご担当いただきます。松本さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
久しぶりですよね、スタジオで。
そうですね、
ね、
今回ズームで。
そうなんですよね、はい、そうなんです、ズーム続きだったので、今日お会いしてお聞きするのが久しぶりということで、はい、なんだか楽しみにしておりました。
そうですね、はい、やっぱり直だとなんか、ね、うん、声も響くし、
そうなんですよ、なんとなくね、
とてもやりやすいですね。
ね、あの、はい、ズームでも必ずお顔を見ながらお話は聞かせていただけるんですけれども、はい、でもやっぱり目の前にいてくださると安心します。
そうですね、ちょっと安心感が私もありますね今日は。
よかったです。では、はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はどういう生き物たちのご紹介でしょうか。
はい、今日はあの4月でもすぐね、4月で入学シーズンも近づいてきてます、
はい、
ということで、最近京都水族館にやってきた生き物たちや、うん、春にちなんだ生き物たちをご紹介したいと思います。
うん、そっか、生き物たちね、もう春を迎えて、これからまたなんて言うかな、成長季節に入るんですよね。
は
い、
そうですね、あの、まあ、中にはこう春になってで、うんうん、あの繁殖シーズンを迎える生き物もいますし、う
ん、ね、はい、ちょっと楽しみな季節ですね。
そうですね、
今日はじゃあその春にちなんだ生き物たち、
はい、
そういう感じなんですかね。
そうですね、はい、あの最近、まあ、京都水族館にも新しくね、はい、あの、うん、やってきた生き物たちがいまして。
そうなんですか。
はい、で最近ですね、あのクラゲを年に数回あの海に採集に出かけるんですけれども、
はい、
その時にあのそれの採集がきっかけでやってきたあのカミクラゲというクラゲ、まずご紹介したいと思います。
カミクラゲ、
はい、のカミクラゲ、はい、あのまず見た目からお話しすると、
はい、
あの普通のこうクラゲをまず皆さん思い浮かべていただいて、
はい、
でちょっと傘があって、で足みたいな、ね、うんうん、細い糸のように伸びている、まあ、触手と呼んでいる部分ですね、
はい、
カミクラゲはこの触手がとてもあの、うん、数が多くてなんかわさわさしています。
そうなんですか、わさわさ、は
い、わさわさと皆さんカミクラゲで検索すると出てくると思うんですけど、うん、あのわさわさと触手が多くて、まあ、ふさふさしていて、それが髪の毛みたいなというところから、
はいはい、
カミクラゲという、うん、あの名前の由来になっています。
なるほど。いや確かに今ちょっとあの写真を見てるんですけれども、
はい、
あのわさわさというかあのもつれそうな、
そうですね、もつれそうです ね、はい、
ねえ、すごい。そっか、あのカミクラゲって聞いただけだと、はい、私カミ太陽とかのそっちのカミかと思いました
実はそっちのカミでした ね、
あのヘアの方のカミなんですよね。
でこのカミクラゲ、あの最近やってきたというのも一つあるんですけれども、
はい、
あの別名あの春を告げるクラゲというふうにも呼ばれていまして、
はい、
よくねあのクラゲも、うん、あの同じシーズンで同じぐらいのこう見つかるというわけではなくって、
はい、
このカミクラゲ特にあの、まあ、初春ぐらい、うん、この春の時期によく見られるクラゲとしても有名な種類です。
そうなんだ、だから春を告げるクラゲとも言われているんですね。
はい、はいはい、そうなんです。
そっか、じゃあ、あのオールシーズン見れるわけではないんですか。
は
い、あ、
そうですね、はい、特にこの春のシーズンによく見られるクラゲとして知られています。
じゃあ、うん、春の海のその温度とか、はい、その潮の感じが好きなんですかね、はい、
そうですね、
肌に合ってるのか。
いや今おっしゃってたようなやっぱりこう、うん、いろんな多分要因が重なってっていうところもあるので、まだその海によってはこう出現する、まあ、シーズンとか、なんでこんなにこの時期にたくさん出るのかっていうのはこう一部やっぱり調査とかも続けられていたりするので、まだまだこうクラゲ、ね、あの不思議な部分がありますよねっていう。
はい、あーわーすごいな、確かにね、うん、クラゲって言っても本当に種類もいっぱいね、はい、
そうですね、
いますし、はい、分からないこといっぱいありそうですよね。
そうですね、うん、でまあ、地方とかもね、こう種類によっては、うん、あの出てきやすい、まあ、出現するこう地域とかも、うん、はい、 違います、まあ、日本なのか外国の海なのかっていうのも、あ、もう言い出すとたくさんやっぱり出てきますね。
そっか、はい、ね、なんかこの京都の生き物ラジオ図鑑を通してクラゲ の、 その生態についても、ね、はい、いろいろ教えていただいている中で、はい、やっぱりその脳がない、
はい、
っていうので
衝撃的な、
はい、ねえ、それを聞いて以来、じゃあ彼らはどんな気持ちで泳いでるんだろうなとか、はい、
そうです ね、ただ反射的になのか、うん、本当にそうですね、おっしゃる通り脳がないので、なので、まあ、こちらからすると、うん、こう水族館としては愛情を持ってやっぱり彼ら、うん、クラゲたちを、うん、大きくなって展示デビューするのは、うん、しっかり愛情を持って育てているわけなんですけれども、はい、もしかしたら、ね、愛情としてはちょっと一方通行になってしまうのかなっていうね、脳がないと恋もできないとか、まあ、しないんですかね、まあ、
そうですよね、はい、気持ちがないわけですよね、
感情が、
はい、うん、そうか、いや、なんかすごく切ないですよね、うん、飼育員の皆様
そうですね、というのは思っているスタッフもきっといると思いますし、
うん、
は
い、そうか、いや、うん、
でもちょっと切ないですね、
ね、それでもその愛は変わらず、
はい、
愛を深めながら育ててくださってるんですね。
そうですね、まあ、クラゲたち脳はないんですけどねってちょっと寂しげに言ってる飼育スタッフの顔が思い浮かびますね
なるほど、いや、はい、ね、でもそうですよね、脳がなかったらその、
はい、
ね、送った愛を受け止めてももらえない、はい
そうですね、もう一方通行で、でも愛情を注いで、うん、育てています、
ね、でもきっとその元気にふわふわ気持ちよさそうに、はい、水の中に浮いてくれているのが、はい、飼育員さんにとってはきっと、ね、はい、
そうですね、
愛の証、
はい、やっぱりその美しい姿を、うん、まあ、お客様に、多くのお客様にこう見ていただいたり、はい、それでは綺麗とか、うん、これってどんな形なのかなとか、こうクラゲでね、やっぱり会話してくださってるこう来場者の方の会話とか、うん、そういうお声を聞くと、やっぱり飼育スタッフとしても愛情を持って育てた甲斐があったなと思う瞬間ではありますし、はい、とね、引き続き注目してね、見ていただきたいのと、またちょっと私たちも、うん、カミクラゲ以外にもなんかいろんなちょっと豆知識の、ね、クラゲご紹介できるようにしていきたいなと思いますね。
楽しみです。じゃあ、今、はい、そのカミクラゲは、はい、現状水族館で見れるんですか、はい、京都水族館さんに行けば。
そうですね、はい、今ちょうど、うん、やってきたばかりなので見れます、うん、ただね、やっぱクラゲ何年も生きるというのが寿命が比較的、うん、短い生き物ですので、ちょっと今のうちかもしれないですね。
じゃあちょっとこの春休みをぜひ利用していただいて、はいはい、
そうです ね、
オオカミクラゲを見るなら今だという感じですね、
は
い、
そうですね、はい、
今ね、寿命があまり長くないとおっしゃいましたけれども、はいはい、クラゲって、まあ、いろんな種類と思うんですけれども、一般的にどれぐらいとかあるんですか、寿命が、はい、
そうですね、そこがもう種類によるので、うん、何ともというところあるんですけれども、
はい、
まあ、例えば一番こう、水族館でもよく展示をされている、まあ、メジャーな水クラゲというクラゲは大体1年ぐらいと言われていて、はい、中にはジュズクラゲっていう当館で展示している小さいクラゲがいるんですけど、はい、本当に大人でも多分大人の指関節、うん、1関節分ぐらい大きさ、
爪の先あたり、
そうですね、
爪サイズぐらい、
他の子でも2ヶ月ぐらいの寿命と言われていて、
なんで、ね、
種類によってはとても儚いんです。
そっか、はい、なんだかそれを聞くと一層なんか切なくなりますね、
はい、そうですね、今日はなんかクラゲの切ないちょっと話
クラゲの切ない話
そうですね、クラゲの切ない話です ね、
でも、はい、でもね、その短い時間一生懸命に浮いてくれてる、はい、
そうです ね、 やっぱりふわふわこう彼らは一生懸命ね、やっぱ生きているというところ
です。そうですよね、
はい、
そっか、だからもしかしたら彼らからしたらそれが短いとかそういう感覚ないのかもしれませんもんね。
そうですね、やっぱり一つのね、うん、この生きる寿命は全うしているので、
うん、
はい、
そっか、じゃあちょっとぜひ皆さん見に行ってね、はい、そうやって頑張って浮いているクラゲたち応援してあげていただきたいですね、
はい、そうですね、はい、ね、ちょっとこういった知識もぜひ頭に入れながら、ね、見ていただくとより深まると思うので、
うん、そうですよね、はい、あと他に新メンバーとかいるんですか、はい、クラゲさん、
あとは、うん、 最近あのカブトクラゲがあの、はい、で淡路島で取ってきて、
はい、
あの今あのカブトクラゲというクラゲがいますね、うん、
カブトクラゲ、
はいはい、このカブトクラゲはさっきカミクラゲの時は、まあ、触手がわさわさしてますと言ってたんですけど、はい、触手と呼ばれる部分が見た目であのなくてですね、カブトクラゲこれがまた不思議な形をしたクラゲです、
うんうん、
でイメージとしては名前の由来の通りちょっと兜のような、はい、少し三角のような形ですかね。あの、うんうんうん、まあ、厳密に三角じゃないんですけど、
うんうん、
であのよく見るとちょっとねあの体内に、
はい、
こうギザギザっとちょっと櫛のような、うんうん、私たちあの櫛に板と書いて櫛板と呼んでいるんですけれども、
はい、
このまあ、板というかあの、うん、ちょっとギザギザと連なった、まあ、筋みたいなものが体内に並んでいて、うん、
はい、
でそれが光を反射すると虹色にキラキラと輝くですね。なんかカブトクラゲすごい綺麗なんです、キラキラして
ね、あの、はい、写真で見せてもらうとすごく、はい、なんて言うんでしょう、神秘的で、
はい、
幻想的な、
そうですね、
ね、夜とかにこれを見ていると、はい、心地よく癒されそうだなって感じなんですけれども、
そうですね、おっしゃってたように、神秘的でちょっと、ま、透き通っていて、うん、でそういう風に通ってる筋が光反射してこうキラキラキラキラって綺麗で、
ね、
大きさも、うん、どうなんでしょう、ま、手のはい、かなり ちっちゃめですね。
手で、人差し指と親指で、
う
ん、ね、
丸を作ったぐらい、あ、そうです、そうです、
ぐらい、はい、OK のポーズですね。
そうですね、
その丸ぐらい、あ、かわいらしいぐらい
で、かわいらしい大きさなんです。それがふわふわ漂ってるっていうので、すごくこう綺麗で、カブトクラゲも最近の、うん、まあ、新メンバーですね。
そうなんですね、
はい、
クラゲコーナー、
はい、
クラゲワンダーの、はい、コーナーありますよね、
はい、
あの中でどこかにいるんですか？
そうですね、うん、新しく来たクラゲたちは比較的、
はい、
京都クラゲ研究部のコーナーに、
はいはい、
いる、あ、周辺にいることが多いです。
そうなんですね、は
い、もし分からなければ、はい、ぜひそこにいるスタッフにちょっと聞いていただいて、うん、最近やってきたクラゲとかっているんですか、うん、っていう質問をいただいてもいいかと思います。
はい、教えていただけるんですね。
そうですね、はい、まあ、いなかったらいないですっていうかもしれないですけど
いないですそうか、
はい、
いやでもそのね、私もね、はい、カブトクラゲは、はい、実物が早く見たいです。
うん、これはもう私も年中結構推してるクラゲの一つですね。
松本さんの推しクラゲ。
そうですね、やっぱりなかなかこう綺麗な光るというか、まあ、
ええ、
自身で発光しているわけではカブトクラゲはないんですけれども、でも光るクラゲの一つとしてね、やっぱり綺麗でなので、
ね、本当に、はい、なんて言うんでしょうね、クリスマスシーズンのイルミネーションを連想させてくれるような、
はいはい、
そんな光り方ですよね。
そうです ね、一色じゃなくって、うん、虹色に光るので、
ね、綺麗です、
はい、
ね、
綺麗です。
そしてまた触手、はい、ビヨンヨロヨンって伸びてるところがない分、
そうですね、
丸みがあって、あ、はい、なんかすごくリラックス効果がありますね見ているとね。
そうです ね、
ね、
こんなクラゲもいるんだって思わせてくれる一つです。
うん、そう、聞いてなかったらクラゲか何かわからないかもしれませんよね。はい、
そうです ね、う
ん、ね、いやクラゲといってもいろいろあるんですよね。
はい、
あとまあ、春というと、
はい、
他にも生き物たち誕生したりなんか入ってきたりっていう季節なんじゃないんですか？はい、
そうですね、まあ、新メンバー、少し前に入ってきた新メンバーでいきますと、
はい、
今日の海大水槽、一番館内で大きな水槽なんですが、はい、ここにカスザメという、うん、サメの一種が新しく入ってきてまして、
カスザメ、
はい、このカスザメ、
はい、
また調べてくださいばかりで申し訳ないんですけれども、うん、普通の泳いでいるサメとちょっと違って、
うん、
普段、はい、砂の底の方でじっとして過ごしているサメで、形はちょっとこう体の方にボリュームがあって尾にかけてこう細くなっていっているエイのような、まあ、形をしたサメです。
平べったいサメなんですね。
はい、平べったいです。
うん、
海底 砂の底の方でこうじっとしてて近くを普段は、まあ、魚とか他の生き物が通っても、はい、結構ずっとじっとしているんですけれども、うん、なので一瞬わからないですね、うんうん、あの同化してて、
あ、なるほど、そこの方の、はい、岩がちょっと見えてるのかなぐらいの、
そうですそうです、ただあのご飯の時になると、あの俊敏にこうちょっと体がのけぞるような感じになって、うん、あの下に口が、はい、砂側に口がついてますので、うんうんうん、そこでパクッと一瞬でご飯食べます
なかなかあのユニーク
そうなんです、はい、なのでな結構あの運が良ければそういうご飯の時間とかちょっとねこう泳ぐこともあるのであの見ていただけることもあります。
泳ぎ方は A のような泳ぎ方なんですか、はい、それともやっぱりサメらしく泳ぐんですか、は
い、そうですね、両方のでも
感じが
あります。あの、うん、まあ、普通に体をなびかせて泳ぐ、全身を使って泳ぐというのが正しいんですかね。
全身を使ってっていうのはあのドルフィンキックみたいな感じで、
はい、
上下 の、 その波打つような感じなんですか、それとも横に、あの、ね、サメってちょっと横に揺れるように泳ぐイメージがあるんですけど、はい、横なんていうのかな、横というとあれですけれども、ドルフィンキックとかって、
はい、上下というか
上下、あのドルフィンはイルカさんのね、はい、泳ぎ出しの感じじゃないですか。
そうですね。
でもサメって私もテレビでしか見てませんけれども、
はい、
あの尾のあたりを横に揺らしてわーっとスピード出していくようなイメージが強かったんですが。
そうですね、サメってこうドルフィンキックとは違って
やっぱ横ですよね、
体を横にして泳ぐんですけど、
ねね、
カスザメの場合は、はい、そうです、こう
なのでやっぱり横
ドルフィンのようにというよりかは体を
横に
うまく説明できないんですけど
今スタジオで2人で揺れてます。
そうなんです、あのなんか私が手で、ね、動き作ってこんな感じですっていう今やってますけど、
そうなんです、わかります、なんて言うんでしょうかね、そうそう、
ギザギザとこう平行に、
うん、そうですね、横に揺れるっていうと分かりにくい、
上下の動きじゃないですよね、
上下じゃないですね、はい、あの水泳されてる方ドルフィンキックイメージしていただいたらそれはイルカさん、
そうです、
で、サメは、私たち人がしにくい動きですね。
そうです、あの横にこう
クニクニクニクニク
ネッと、はい、
あの海蛇みたいな感じで、
あ、そうですね、イメージはもう そっちに近いの で、 で、ね、でもあのカスザメはそういう動きです。
なるほど、ね、でももっとあのパワフルなんでしょうね、きっとね、サメですからね。
そうですね、でも、まあ、穏やかにこうゆっくり泳いでいく感じですか ね、うん、
ね、
ちょっと新しく入ってきてて。
なるほど、はい、
あのカスザメは面白い豆知識もあって、
うん、はい、
あの英名がエンジェルシャークと言うんですけれども、
それはまたなぜ、はい、
あの、まあね、外国の方がそう考えたのかはちょっとわからないんですけど、うん、
はい、
まあ、あの今お話ししてた通りちょっと前の方にボリュームがあって、
うんうんうん、
まあ、尾にかけて細くなっていってるので、
はい、
ちょっとその羽の部分に体のこの広がりの部分が見えるんではないかと。
なるほど、
まあ、諸説ありですけれども、でもなんかロマンチックですね、英名がこうエンジェルシャークっていうんだって、なんか日本語だと、
うん、
ていうかカスザメって
かわいそう
か、ね、カスザメってなんかどういう由来って
なんかちょっと、うん、ね、あの、はい、残念な名前に聞こえますよ ね、
聞こえますよ ね、なんかちょっと残念な名前に聞こえるんですけど、英名はそういうちょっとエンジェルシャークっていうなんか前向きな、あの感じで名前になってて、やっぱり和名とか英名とか調べていくのも、うん、ね、面白いですね。
面白いですよね、きっとその、はい、初めて見た人たちがどんな風に感じたかによってその地域性とかも出るんでしょうね、は
い、そうです ね、
ね、
あのとても面白い知識、
ね、
はい、
あ、いや、ね、でも あとは春といえばですね、はい、桜、
はい、そうですね、
桜といえば
桜といえば、はい、これ事前ちょっと横井さんにも紹介したいですって言ってて
はい、
さくらくんっていうケープペンギンの子をちょっと最後にご紹介したいなと思います、うん、
はい、お願いします。
さくらくんはですね、うん、新入りではないんですが、
はい、
京都水族館の59羽いるケープペンギンの中では最年少の男の子です、
う
ん、でこのさくらくんですね、まあ、やっぱりちっちゃなひなの頃はそういう感じはなかったんですけど、
うん、
去年に何羽かの、メスにちょっとアプローチをして、
はい、
全てなかなかそれが実らずっていうエピソードがありまして、
はい、
飼育スタッフ含めと応援をしている、うん、子なんです。
そうなんですね、さくらくんか、
はい、
でもかわいそうですね、
そうです、
全部
かわいそうでつい応援してあげたくなるんですけれども、ね、はい、ただあの、ね、そういったさくら君のまあ個性も含めて、うん、ちょっとあの、まあ、注目してみてほしいなというところで、ちょっとこ の, あの名前もにもちなみ、うん、この回でぜひご紹介をと思いまして、
そか、ね、はい、またね、あのこれから春を迎えて、あの、はい、夏秋と、ね、あの、はい、ペンギンたちはね、あの、はい、子供を産む季節にもなると思うので、はい、次のね、あの、ね、素敵なカップルに恵まれるように、
はい、そうですね、あの、ね、可能性ないとは限らないので ね、どこかでその声を実らせてほしいです
ね、え、はい、本当だ、ちょっと応援しにぜひ春休み水族館へ来てくださいって感じですね、はい、
そうです ね、あのまたこう館内に名前のパネルがあるんで、さくらくんオレンジとグレーのバンドしてるんですけど、うん、ちょっと探してみてほしいです、
うんうん、はい、オレンジと、はい、グレーのバンドがさくらくんですね、
はい、
はい、そして3月14日で10周年、
はい、はい、10周年をあの迎えまして、ね、皆様のおかげで、あのいつもありがとうございますというところで、あの、まあ、まず感謝の気持ちを、ね、お伝えできればと、
いや、おめでとうございます、
ありがとうございます、ね、10年早いですけれども、
あっという間です、
はい、一応ね、あの当館で今入り口のところに、はい、あのでっかいオオサンショウウオと一緒に、はい、10周年記念でちょっとフォトスポットを、はい、あの設けておりますので、
はい、
お越しの方は記念写真撮っていってください。
そうですよね、はい、ぜひぜひこの記念に、ね、はい、あの機会に行っていただいて、はい、たくさん生き物たち新しいメンバーも見ていただき、記念の写真撮っていただければと思います、
はい、
さあ今日もあっという間でした、
はい、一瞬でした、
ね、一瞬でしたね、ありがとうございました、はい、京都の生き物ラジオ図鑑、今日は京都水族館企画広報チームの松本亜希さんにご担当いただきました。松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。